はい、それでは今日はエペソ信徒への手紙4章の17から24というところですね。この手紙っていうのはどうして聖書なのかということですが、これはキリスト教の2000年の歴史で最も大きな働きをした人にパウロという人がおります。英語ではポールっていう発音になるんですね。ピーター・ポール・メアリーとか言ってですね、有名な歌手がおりますが、ポールですね、セント・ポール大聖堂とかってね、これは聖パウロのことです。発音が違うから別人のように見えたりしますが、このパウロですね、という人がエペソという都市に宛てた手紙といってもですね、個人的なプライベートなことを書くんじゃなくって、手紙にもいろいろあってですね、みんなが共通して回し読みができる、まあ、そういう手紙もあるわけですね。で、ここではそういう手紙なわけです。ですから初めからですね、特定の個人に当てたんじゃなくて、エペソというところにおる人たち、神道の人たちあった公共的な手紙なわけです。そういうことをまずですね、何でもないようなことですけど、我々の一般の感覚では手紙というと個人に当てるものだと、大きな集団にですね当てるというふうなことを普通手紙と思わないわけです。ですからそういうちょっとしたことでもですね、どうして手紙がそんなになるのかと不思議に思ったことがありますね。で、このエペソっていうのは、これはどこにあるかっていうとですね、今のトルコ半島、トルコっていう国ははるか後にできたことで、キリストのおったような時代にはもちろんトルコという国はなかったわけなんですね。もちろんイスラム教そのものも存在しなかったわけです。イスラム教の元になったムハンマド、日本語でマホメットという発音でしてますが、それは紀元600年代ですから、まあ、はるか後なんですね。それでこのトルコ半島のですね、この辺りを昔はアジアと言ってたんです。で、小さアジア、小アジアとも言ってたんですが、アジアってのはこの辺、トルコの辺りぐらいまでだったんですね。今日ではそれよりはるかにインドとか中国、ロシアのアジアの方から日本、広大な領域アジアになっていますが、そういうところはもちろん分からなかったんですね。で、この地図を持っている人はですね、このエペソっていうとこどこかっていうことは、少なくともそういったことはちょっと知っておく必要があるわけです。今のトルコ半島地図の、パウロの宣教の旅のところの地図、巻末に地図があるんですけどね。パウロの、それは何番になっているかという地図の番号に、8番か、その下がもっと分かりやすいと思います。9番の方にですね、エペソっていうのがありますね。トルコ半島の西の端ですね。トルコ半島の西の端にあります。パウロの宣教の旅の、まあ、4番目ぐらいのが一番分かりやすいかと思いますね。4番か、3番目か4番目。まあ、ローマ、それでもいいですけどね、4番目でもいいです。それに大体の位置をですね、そういうところに宛てた手紙だというわけです。で、次々とですね、キリストの真理がもうわずか10年、20年、30年というそういう短い年月の間にですね、もうたちまち伝っていったわけですですね。はい、まあ、そのことだけ言っておいてもらって、でそこの信徒に宛てた、みんなが共同して読む、そういう手紙だったわけですね。で、今日のところを見たらですね、私は主によって強く進める、まあ、異邦人と同じように、異邦人なんていう方あんまり日本ではしないわけですね。この時にはですね、異邦人っていうのは神様を知らない人を全体的にこういうふうに言ってたわけです。で、本来唯一の神がこの世界宇宙にいるんだっていうようなことはユダヤ人だけが知らされておったわけですね。ギリシャのプラトン、ソクラテス、アリストテレスとかいう非常に有名なアリストテレスのようにですね、自然科学からこの経済学みたいなもの、法学ようなもの、そういう生物学、あるいは天体 の関係、天体学、天体の自然学とか植物学とか、そういういろんな方面の先駆けを成したようなですね、とにかく万学、あらゆる学問のもとを築いたような人ですらも、唯一の神が生きておられるということを全く信じ、わからなかったわけです。もちろん中国でもそうです。中国でもインドでも日本でも全世界でですね、みんな今でも日本は神々っていう感じなんですね。そういう、もう神様って言うと何の、どんなもんかわからない。神社におる神様って何の正体かわからない。まあ、本当におると思っている人が、どのぐらいおるかどうかもわからないですね。それでですね、そういうふうにユダヤ人以外のものは本当の神様がこの全宇宙世界におるんだということは分からなかった、知らなかったんですが、そういう人を異邦人と言ってるわけですね。で、本当の神様も分からないということは本当に真実なものは分からないということになる。なぜかというと、一番真実で正しいもの、清いもの、それを神様というわけです。しかもそれがじっと人になって生きて働いておられる。だから、そういうような本当の神様でないものをですね、神様だと大事なものとすれば、当然愚かな考えになったり、考え方も暗くなったりするという意味でここに書いてあるわけです。そしてですね、神の命からそういう場合には遠く離れているっていうちょっと、聞き慣れない表現があります。神の命から遠く離れているんだっていうんですね。それはどうしてかというと、動物の命はみんな持っているわけです。ですね。悪人でどんなに人をたくさん殺めようともですね、悪いことをする人でも、どんな人でもこれは動物の命は持っているわけですね。周辺による昆虫から犬や猫やカエルやいうものからですね、そういうものみんな動物的命は持っているわけです。だけど、神の命からははるかに遠い、知らないというわけです。まあ、こういうふうにですね、あえて神様から遠く離れてるっていうのをですね、神の命から遠く離れてるっていう、こういう表現にしてるんですね。これは、どうしてこういう表現をパウロが特にここでしているかと。神の命っていうのは生きて働いてですね、まず、じーっとしてるもんじゃないわけです。例えばどっかの祠とか神社のじーっとおるんじゃないんですね。本当の神様はいつも愛を持って、何か真実なものでもってですね、清い力を持って働いているわけです。そういうのを神の命って言ってるわけです。だから、本当の神様は分からなかったらですね、当然それは神様の愛やうもの、真実さ、清らかさを持たないから、まあ、適当にそうやってもいいんだとか、まあ、そういうことになるわけです。今回のああいう今差し当たりニュースでしょっちゅうニュース出てきますが、相撲の八百長とかいう問題もですね、いやあれもともとああいうもんだと、その相撲でどうして人情も働くんだと、どうやって負けたろうと当たり前じゃないかというふうなこともあってですね、そういうことを言う人もおるわけです。で、本当の正しさなんてないんだと、この世ってのは多いの嘘とか、そんなんどこの社会でつきものじゃないかと、まあ、そういうふうに、本当の真実なものがないというとですね、その場その場で相手相手によって適当に嘘をつかないとですね、できないなと。これはもうごく普通にそうなると思うんですね。これはだから別に神様とか無関係に生きとったら誰でもこういうことになると思います。だけど神様の命っていうのはですね、やっぱり俺は真実は真実だと。どんな場合でもやっぱり嘘はいけないというふうに、スケやパウラやそういう人たち、嘘も方便いう発想は全くなかったわけですね。でもこの世はやっぱり適当に嘘も言わないとと。嘘を掘ってはどこにでもあるもんやと。これが当たり前なんやと。というようになる。まあ、それがですね、この神の命から離れているほど、そういう嘘は当たり前だっていうようになるわけです。神様の命が近づくほどですね、神様は真実の命を持っているんだから、当然そういうふうに、だんだんとやっぱり、これは嘘はいけないと。時と場合に関わらず、嘘はいけないというふうにですね。でこれは、そういうふうに神様の命ってそういうことを含んでるんですね。命から遠く離れてるとそういうふうに嘘も言ってしまうと、人のものを取ってもどうしても構わないとか、あるいは戦争みたいな大量殺人もですね、これは構わないんだというふうなことになって、戦前も日本は大量の人たちが死んで、また日本もたくさん外国の人、アジアの人を殺してしまうようなことが起こったんですね。 まあ、そういうふうに神様の命が近くにあるほどですね、それは愛が近くにあるということだから、それも戦争には大量の殺人は絶対してはいけないと、まあ、いうことに当然なってくるわけです。それで結局私たちはですね、何に遠いかというと、神様の信仰の持っている愛の力、真実の力に遠ければ遠いほどですね、私たちは間違ったことを考えたりしたりいろいろしてしまうし、だんだんとですね、心の中がいろいろ暗くなって、もやもやとしたものが溜まってくるわけですね。ね、この神の意志が全くなくなったらどうなるかというと、神の意志は真実なもんや愛やそういうものだから、それが全くなくなったらもう生きておれなくなる。動物はたった一人でも一匹でも生きとれるわけですね。愛や真実なくたって生きとれるわけです。食べ物さあったら。ところが人間の場合、どんなに食べ物があってもですね、本当に誰からも愛されてないと。みんな周りがいじめると。あるいは憎しみの心を持ってる。あるいは馬鹿にされてるってあっても生きていたくなると。馬鹿にするような心とか憎しみというのは、神様の命から遠く離れたものなんですね。ですから、これは神様の命がずっと遠く離れたらもう生きていけなくなると。それで、極端な場合には、自らの命を絶たざるを得ないようなことになってくるわけです。で、まあ、日本は、今、こういう戦争をしたらいけないというような憲法をしっかり持ってるから、他国の人を、まあ、今まで戦後60年、5年、一度も殺さないで済んできたということなんですけども、精神的な意味での内戦というものがいつもあってですね、心の内戦があって、そこで、戦いに敗れてもう生きていけなくなって死んでいくという人が世界でも、まあ、5死に入る、180も国もあってもですね、本当にトップクラスになるというのは、それ言い換えたらですね、神の命から遠く離れてるから、だからもう生きていけなくなるということもあるわけです。この実際ですね、そういう絶望的になってもう生きていけなくないと、そこに本当の神様の愛の命とか真実の命が入ってきたらですね、その死にたいという気持ちは当然なくなるわけですね。そういう意味で、この神の命から遠く離れている、あるいは近くあると、神の命をもらうというふうなことは、この世のマスコミやテレビやそういうものでは全く言わないんだけど、これ本当に大事なことなんですね。で、この神の命のことを永遠の命というふうに、他のヨハネの福音書ではよく言っていることなんです。まあ、どんな人間でもですね、生きている動物も生きているのは、それは万物を創造したという立場から見ますと、神様のという命を部分的に分けてもらっているわけですね。だけど、さっき言った植物やあるいは動物というものは、愛や真実とか不正やものを意味がないわけです。植物の命の不正な命はありえないですね。犬や猫でも弱いものを襲って食べるのが当たり前なんです。だから、こういうふうに他の動物はですね、神様の命を確かに創造されたからわずかをもらっててもですね、愛や不正や真実とは全く関係のないような命。ところが人間にはですね、そういう愛や真実とかいうふうなものの、そういう神様の命の中心にあるようなものをもらわないと、どうしても本当に生きていけないということなんですね。ですから、それがないと、豊昇な生活をして、それ、神様の命が遠く離れているほど不自然な行いになるという。これはもう当然そうなるわけです。真実はもうないんやと。だから適当に生きていく。だから動物と近くなっていくわけです。だから動物がいろんな、まあ、例えばそういうふうに男女の関係でもですね、誰と交わってもいいなんていうふうなことはですね、これは動物だったら当たり前になるわけです。でそういうふうなことに近くなっていくということですよね。不思議だらの報酬とかいうのはそういうことに、確かに神様によりしか離れるほど、いやそれでいいんやと、それが自然なんだとかいうふうなことまで言い出すということです。で、そのと、そしてですね、しかしってありますが、そこからはその神様の命がどうかというようなことはキリストから学んだんだということで、2節からキリスト、キリストということが繰り返し書いてあります。イエスとキリスト同じですから、この2節でですね、しかしあなた方はキリストをこのように学んだでないと、不自然なことをどうのこうで、そんなことは学んでいない。キリストについて聞いて、キリストに結ばれて、そして真理はイエス、キリストのうちにあると、そのように学んだんだと言って、本当の学びはどこでするのかと。これは私自身もですね、人間はこれ学ぶっていうのは当たり前なんですね。子供の時から絶えず学んでるわけです。そして 子供の時からっていうのお腹におる時から言葉を学び始めてると言われてますね。この頃は非常に微小な毛細血管の動きを体外から測定ができる。そしたら人間言葉を発したらですね、胎児ですらその頭に行く血流が増えると反応してる。人間っていうのは本質的に言葉に非常に敏感でですね、だから生まれるって言った時以前から早くも学び始めてると。生まれた途端その周囲のお父さんお母さんあるいは周りの人たちが言ってる言葉をどんどんどんどん入っていって、いわば自動的に学び始めるんですね。動物は言葉っていうのはないわけですよ。だから本当にわずかしが本能っていうと生まれつき持ったみんな持ってるということで、人間の場合はですね、本当に追加次へともうずっと新しいことを受け入れてる。でさらにはもうちょっと大きくなると意図的にですね、高校にしても算数にしてもいろんなことを学んでいくわけです。ところがですね、そういうことをいくら学んでも学んでも真実の力とか愛の力というものが出てこないんですね。この点は学校でですね、弱い人を大事にしましょうとか、どんなに愛は大事ですよ言われたところで愛が深くなるものでないということは誰でもわかると思うんですね。しかも人間との一番必要なものはそういう何かこの弱いもの、弱い時失敗したりバカにされた時に何かいたわってくれるようなそういう愛みたいなものを一番必要としているはずです。たった一人でも本当に自分を心から大事にしてくれる人だったらそれは死なないと思います。人間は自殺とかしないと思います。もう誰からも愛されてないと本当に思うからこそも生きていたくないということですね。だからそういう愛やいうものはですね、学校教育では学ぶことはできないわけです。学ぶことができてるんだったらですね、今から7、80年、60年以上前って学校なんかはもうほとんど小学校しか行かない。江戸時代もっと前って小学校もなかったわけです。その時におった生きとった人って今の人はいっぱいですね、大学も半数以上、高等学校は90何パーセントまで、もうはるかによく勉強してるから愛がはるかに勝ったから、そんなことは一切ないですね。ですから一番大事なものはですね、真実とか勇気、正義への力とか愛というものは学校教育や単に経験をしたと人生経験をしたから愛が増えるものではないわけですね。かえって人生経験をしたから真実がなくなったり愛がなくなったりすることもよくあるわけです。ですからここで言ってるのはキリストから学ぶ必要があると言ってるわけです。でキリストを知るっていうことはですね、その愛の力ももらえるということで、そういうことでここで、本当の学びっていうのはキリストにあって教えられることなんだと。こんなことは私もですね、大学の4年になるまで夢にも思ったことないですね。学んだら学ぶほど増えていく、その意味では知識は。愛や読むのはほとんど考えたことなかったですね。ほとんど学ばなくったって、まあ分かりきってるという感じがしたんです。分かりきってると思っても、実は自分は愛なんて本当の意味で持ってないということですね。相手に憎しみを持つ人に対してもこの人は良くなるようにと、自分をバカにするような人でもその人が良くなるようにという、こういう願いや祈りの心が愛なんだから、そんなもの全然なかったわけです。自分を大事にしてくる人を大事にする、これは当たり前ですね。それは動物でもするわけだから、何も学ぶことのないような犬や猫でも猿でもですね、まあ、蛇ですらそんなことを大事にしてやったら懐くということあるぐらいです。ですから大事にしてくれる人、あるいは例えば親に対して愛、母親の愛とかいうのはこれは動物で思っているわけです。そのことは学ばなくても知っているんですね。本能的なものです。だけど親でも何でもない人、かえって自分をバカにするような人に対してもその人に良いことが起こるようにっていうふうなことはですね、どんなに言われたって学校で教育を受けたらそんなことは一切身につかないんですね。だからここでキリストに結ばれて教えないとられないと、そんなもの身につかないと言おうとしているわけです。本当にキリスト、生きて働く、今も神様と同じように生きて働いておられるキリストとしっかり結ばれたら、そういう愛という力がですね、伝わってくるんだと言おうとしているわけです。それが本当の学びなんだという。だから学びにもですね、いろんな学びがある。私もキリスト教を知るまではそんなのは思ったこともなかったんですけども、そういう学びがあるということなんですね。ですから以前のように本当の神様でないものを一番大事にする。今でもお金が一番大事とか、まあ、例えば肉体の健康が一番大事だと、これも誰でも思うところですけども、 ところが健康はですね、一番大事だということは確かに分かりますが、健康があった人が健康、一番この世の悪いことも実は健康な人が知ってるわけです。ですね、心房に逃がすようなすごい悪い犯罪とかいうものは、実は体が病気で寝とる人はしないわけです。それだけ考えてもですね、体が健康なことは一番究極的に大事なことではないということは、論理的にすぐに分かることなんですね。それは、もちろん心そのものが変えられることが一番大事なことであってですね、体が健康なと本当に誰でもほら子供でもみんな分かることなんですけども、それが一番大事なことではないということなんです。一番大事なことは心がそのようにキリストに結ばれて本当に純粋な愛を感じたり持ったり真実さを持ったりすることが一番大事なことだと。でそれがこの23節のそういう古い自分を脱ぎ捨てて心の底から人間のその一番深いところから新たにされないとそういうことはできないということです。神にかたどって作られた新しい人にならないといけないという意味で言ったんですね。でしかもこういうことはなることはできるんだと、だからこの点はですね、新しい会社に入るとか新しい学校に入る、新しいところに住むとか、いくら新しいところに住んだところが新しい施設とかいろんな学校に入ろうともですね、古い自分は変わらないんですね。一時新しくなったような気持ちだけど、自分中心というのは古い自分は変わらないわけです。古い人ってで、そこからですね、別れとって心の底から新たにされる道があると、こういうことを言ってるわけですね。でこの聖書では非常にこういうふうに重要なこととして出てくるのは、普通そのままで自然のままに来たどんなに勉強しようが経験積もうがやっぱり古い人なんだということです。表面の知識が増えると、経験が増えると、だけど心の奥底は古い人のままだったんですね。自分中心というで、それがなくなる古い人を脱ぎ捨てて新しくされると、これが聖書キリスト教の大きな内容になっているわけです。それでこのことはあちらこちらで書いてあるんですけども、ヨハネの福音書で言っていることも実はですね、このヨハネの4章でですね、4章の14というところです。4章の13から見てもいいんですが、ヨハネによる福音書。ヨハネっていう人は、これは元は漁師だったんですね。ペテロもヨハネもヤコブという人もただの漁師だったのが、イエスに私に従ってきなさいという呼びかけを受けたらですね、不思議とですね、それを全て捨てて従っていったと。このヨハネは非常に重要な人物なものだから、ヨハネという名前を全世界に広がったんですね。ヨハネっていうのはギリシャ語の発音、新約聖書はギリシャ語ですから、ギリシャ語では長い音が多いんですね。ヨアンネスって言われて、ヨアンネス。それでドイツ語なんかの発音ではヨハンネス、ヨハンとかヨハンの女子でしたらね、ヨハンナとかヨハンネス、ヨハンネス・ブラームスとかいうのもこういう名前から来ていますが、英語ではJをジと読みますので、ドイツ語ではJをヤ行で読むわけですね。ですから、英語ではジョンという発音なんです。JOHN と。ジョンとヨハネとまるっきり違うようなけれども、ただ発音の違いに過ぎないわけです。それで、フランス語ではジャンという形になりますね。ジャンバージャンとか、世界にこのヨハネに関する名前をもらって人名にしたも至る所にあります。それぐらいこの重要だからです。でこのヨハネの福音書の4章ではですね、あるサマリアの女、ユダヤ人は汚れているとしてサマリアの女の人とは交際をしないということになってたんですね。でそこで、ある時に水は滅多なところでは飲めないんです。みんな遠くからそこへ来るわけですね。現代でもアフリカ砂漠地帯はそうですね。 そこで、サマリアの女が水を汲みに来て、井戸端でおったらですね、イエスは、水を飲む釣り瓶みたいなのを持ってなかったではないかと思いますね。だからサマリアの女に、飲ませてくださいと。そしたら、飲ませてあげると言ったんだから、この普通の水とで13節ですね。イエスは答えて言われた。この井戸の水を飲むものはまた乾く。しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出るんだと。これは言葉の表現、言葉遣いは非常に違いますが、実はですね、この水を飲む、普通の水を飲んでもどうしても乾く。この世の学問や経験やどんなに積んでも積んでも、あるいはどんなに立派な家に住もうが、どんなにおいしいものを食べて、どんな立派な服を着いている、金銀宝石を身につけたところで、心の奥底の渇きはどうしても止まらないというんですね。そういうことを象徴的にこの13節は言っているわけです。この水を飲むものは誰でも渇く。この世のいろんなものをどんなに取り入れても取り入れて、人間の奥深い魂の渇きは癒されないんだと。しかし私が与える水、イエスからですね、与えられるもの、イエスが与える水、これはイエスの賜物を指しているわけですね。それを飲んだらもう不思議と貧しくても満たされると、あるいは人生経験がなくても満たされる。例えば寝たきりの人なんていうのは人生経験がものすごくわずかなはずですね。この頃にアメリカとか中国とかベトナムとかいろんなところにですね、航空輸入も非常に安くなって、しょっちゅう行く人もおります。でそういうのに比べたらですね、重度の障害を持った場合とか全く調理できないわけです。商業生活も経験できない、あるいは家庭生活も結婚できない、結婚もできない、家庭生活も知らないといえば非常に経験はわずかになると。けれどもですね、不思議なことにイエスが与える水、霊的な目に見えないですね、賜物をもらったら不思議と満たされると乾かないという、そういうことなんです。他方どんなに豊かなものをいっぱい持っておっても、能力があってもお金持ちになっても有名になってもどうしてもそれは乾く。だから非常に有名な人でも金持ちでもいろんな不祥事を起こしたりですね、ゴシップ記事を起こしたりいろんなこと、これはみんな乾いて止まらないからなんですね。満たされないからです。で、イエス様がくださる目に見えない賜物を与える水と言ってるわけですね。それをもらったら不思議とですね、その人の内が満たされるから溢れてると、泉となって永遠の命に至るような水が湧き出ると。これはイエス様が与える水を飲んだらですね、これは実は永遠の命を与えられると。で、そこの湧き出てですね、それをまた別の人が飲んだら、また別の人もまた満たされる。これがキリスト教2000年間、全世界に伝わっていたことでもあるわけです。最初は12弟子。ほんのわずかの人が、このイエスが与えるスピリチュアルなウォーター。見えない賜物、力、あるいは、心の中のさまざまな汚れたものを清めていただく罪の許し、それを与えられたらですね、不思議とそこからですね、目に見えないものが湧き出て、その人から流れていった。そして、10年、20年、30年、数十年のうちにローマ帝国の全域に広がった。そしてそれが、恐ろしい迫害を300年近くも受けたけれども、ついにその迫害を乗り越えて、そこからローマ帝国が後になってできたフランスやドイツやイギリスという国々、イタリア、ね、そこに広がっていったですね。で、そういうことですね。この永遠の命に至る水がずっと湧き出るように、本当のこの水を飲んだその人だけ止まっていられないと。でこの永遠の命に至る水というのはさっきの神様の命ということでもあるわけです。ですね。で、こういうふうに永遠の命をもらった人はまた新しい人だと。 そういうふうにつながってくるんですね。だから永遠の命、至るような水、この水をもらったらすなわち永遠の命を受けるということで、それがさらに溢れてるぐらい豊かになってくると、まあ、そういうこと、その永遠の命をもらった人がまた新しい人だというわけです。で、これの永遠の命に至る水を一番与えたのはキリストだったわけですが、どうしてキリストはそれを与えることができたのかと。それはですね、キリストが私たちの心の中が自分中心であるということですね。他の人が苦しんだってまず自分を大事に、自分中心に物事を考えてしまうわけです。だから自分に悪いことをする人は徹底して嫌う、憎むということも起こってしまいますが、その自分中心の心を根本から改めるっていうことは人間にはどうしてもできないものだから、でその自分中心の心を、まあ、キリスト教では罪と言っているわけです。で罪といったら一般的には物を盗んだり人を殺したりする、そういうことを言うんだけど、聖書ではですね、そういうことはもちろん罪だけど、そういうことを心の中で思うことも罪というわけですね。あの人、憎しみは人を殺すことと同じだというくらいの罪だというわけです。物を取ってなくても取ろうと思う気持ちがあったら罪だと。でそういう心をですね、これを罪というんだけれども、それはどうしてもなくならないものだから、人間は。そしてそれでイエスが地上に来られて、そういう一切の心の奥深い、まあ、汚れたようなものをですね、身代わりに背負ってくださって十字架で死んでくださったと。でそれが、それをただ信じるだけで不思議とですね、私たちの心とか軽くなるんですね。日常的にそういう罪っていうか自分中心のことを犯してしまうものだから、それを隠して表面きれいにするか、それともその根本をですね、何者かによって清めていただく、そのためにイエスは来られたというわけです。でそういう、ただそのことを信じたらですね、許し、さっき最初の方に言いましたけど、許していただくと、もうあなたはそれでいいんだよって言っていただくわけなんですね。でそれが、その許しが一番のこの神様、イエス様の水でもあるんですね、与える。で許しというものをいただいたら本当に不思議とですね、豊かになる。許しを、罪の許しを得たものは不思議とまた力も与える。清さも与えると。心の平安も与えると。まあそういうのみんなこの水、イエス様からくださる水ということですよ。でそういうものを与えるほど、確かにますます新しくされている。このことは学校の勉強はどんなにできなくてもですね、今就職が非常に難しいとありますが、たとえ就職ができなくても非常に苦しい時であっても不思議とですね、どっか絶望的にならないで力を与えられると。そしてうまくいっている時もですね、人をバカにしたり、うまくいかない人を見下したりしないで、その人たちのためにですね、何か良いことが起こるようにという気持ちを持てると。でまあ、そういったことをみんなこのイエス様が与える水だというんですね。でそういうことをもういつも私たちが求めたら与えられる。で、いろんな仕事ができる人はそういう水をもらいながら仕事をすると一層より神様に喜ばれる。で、誰でも病気になったり老年になったり孤独になったりつまずいたり罪を犯したり失敗を犯すけれども、その時誰にも周りの人が許してくださらなくてもキリスト様に許してくださいと言えば許してくださると。でそういう許しを受けると再びまた力が与えられるというわけですね。それで、間違った悪い道に入っていかないですもんだと。そういういろんなことが全体としてもこれが新しい人になっていくということです。はい、それでは今日はそこまでにしています。